間映画感想部
ポッドキャスト。
さあ始まりました、月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の VTR 矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
ありがとうございます。
さあ今回は98回目
クラ
ス号ということで、暑さはまだまだ続きますよね。
そうですね、まあ9月ってのは本当これから残暑があるんで、
そう
もうバリバリ9月って
もう夏
だ。めっちゃ夏ですよね。騙されますよね。
でもね、映画は結構こっからまたね、季節がどんどん秋に向けて、年末向けてバーっていきますから、
はいはいはい、
楽しんでいきましょう、はいはい、ということで、では前回の収録から約1ヶ月経ちました。その間の映画ライフを、お互い言い合いましょうということで、先ほど何本見ました？
はい、すいません、ちょっと忙しかったんで2本しか見れなかったんですけれども、はい、
よろしいですかね。じゃあその中から1個ピックアップすると、
はい、ツイスターです。
あのねこれスーパーゴルマンですよね。
はい、そうです、はいはいはい、中でもですね、私グランドシネマシャンシャインというとこ行って、そこにですね、4DX のさらに上と言われてるんですかね、ウルトラ 4DX というのがあるんですよ。
すごい、もう前後とかにグワーって言われて、あと香りとか見せたらピシャーンって。
だからこれ、ツイスターズとめちゃくちゃ相性がいいっていうことを、噂で聞きまして、じゃあ行ってみようかと言ったんですけど、もうね、映画っていうよりかはアトラクションです。
そうですよね。
はい。けどね、内容もね、面白かったんですよ。
なんか、内容が良かったらしいですね。
良、かったです、良かったです。やっぱり、リメイクものって、ちょっとホームランか三振かって
言
った
じゃ
ないですか。で、当たり前ですけど、三振の数の方がね、普通多いわけじゃないですか。なんで、ちょっと期待せずに、まあまあ、アトラクションだから、まあ、ディズニー区間かけていっかと思ったら、意外と、おお面白い
っていう。あと、未来っていうね、前作未来っていう、映画の、映画っていうね、の監督さんらしい。
あー、なるほど。
これ未来が見てて、あの監督がそんな災害映画作るんだっていう感じで。
あー、なるほどね。
まあそれを、その内容がしっかりしてたのが面白かったです。
もうね、すいません、今調べたら 4DX 終わっちゃってる。
あー、あれは結構期間限定
です。そうです、サンシャインの方は終わっちゃってるんで、もしかしたらまだあるところはあるかもしれないですけど、ちょっと最近はね、特定、ところてん方式で、すぐなくなっちゃうんで、
はい、
ちょっとなかった人は 3D とか。
だから 2D 見た人も、なんか
面白
かった
ですね。
って言ってた。
あー、そうだ、
評判いいな。
はい、わかりました。はい、じゃあさんのおすすめ、先月何本見たでしょうか。
僕は3本です。
はい、その中でもおすすめなのは、
インサイドヘッド2。
あー、そうなんですよ。はい、見たいんですよ。
インサイドヘッド2、僕、インサイドヘッド、原作のインサイドヘッド大好きで、はい、とんでもないもの見たって感じあって、いや、その後の続編ってやっぱ怖いんですよね。
はいはい。2はね、
すっごいドキドキして見たけど、やっぱりね、面白かったです
ね。俺ね、方々から名作っていうね。
で、やっぱりね、これはしょうがないんだけど、しょうがないから当然のことなんだけど、ワンほどの衝撃はないんですよ。だって、あのフォーマット
でや
って
るからね、あのフォーマット、衝撃的でしたもんね、
だからね。あの衝撃を期待すると多分、片付かしいんだけど、あれの続きなんで、続編としてはすごい良かったし、やっぱりね、こんなに複雑な思春期のあるあるを詰め込むのを表現できるのすごいなと思っていて、見てるこっちがね、恥ずかしくなるんですよ。みたいな。
全員がティーンを通ってきたわけです
よね。そうそう。うわぁ、こういうことやっちゃったーっていう、それを解明されるわけじゃないですか。うわぁ、俺の脳みそでこうなってたんだってな。
そう、人々の開かずの扉がどんどん開いて
る。そうそう、そうなんですよ。だからもう大人は恥ずかしくてしょうがないし、あと、僕これ公演映画としても素晴らしかった。はい、あと、日本語吹き替えで見たんですよ。まあ、もちろん声優さん全員良かったけど、多部未華子さんびっくりしましたね。あれ、多部未華子さんって、キスガーズに見てたの。っていう、知って、と思ったし、知ってから見ても、わかんない。それくらい素晴らしかった。マジカルラブリーの村上さんもすごく良かったので。なので、ぜひぜひ聞かせて見てください。まだまだね、多分公開
する。いや、まだまだ全然。
はい、ね、はい、絶対見てください。お願いします。さあ、今回はどちらも日本映画ですね。なんか本当に夏休みに見るにはちょうどいい日 したのかなと思います。はい、どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャスト、スタートです。このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画、一つ目は矢野さんですが、何でしょうか？
さあ、今回僕が紹介する作品はですね、はい、芸術がテーマのこちらの作品、たけしの誰でもピカソです。
違います。
え？芸術アートですよね。テーマ。
あーアートではある。確かに誰でもピカソもアートだったな
ぁ。アートがバラエティーは。
そうですね。たけしさん出てないでしょ。
出てなかった。
そうです。
あ、今田さんも出てなかった。
あと、熊さんでしたっ
け。熊さんね。篠原さんね。
篠原さん
ね。でも熊さんっていう、ね、みんなからずっと熊さん
そうそうそう、熊さん、熊さんって言って、あの人本名なんて言うんだろうって。
そうそうそう。違います。
あと、ゆうさんとかもいた。
ゆうさんはたまにゲストで出るぐ
らい。ですよね。いらっしゃいました。
違いますよ。
あ、違う。違いますよ。たけしさん、そんなあの、友情出演レベルで出てくれるわけないでしょうか。
違う、芸術じゃない。
違いますよ。はい、ブルーピリオドです。
あ、そっちか。
そうですよ。あの、多分たけしさんは好きだとは思いますけど。
まあたけしさん絵描く
そうや。絵描く。
まああれもね、誰もピカソで、俺もうほんと毎週見てたから。結構長年やってましたよね。
そうですね。
金曜の9時か10時ぐらい
だったから、ね。そうです、そうです、そうです。
あれ面白かったんで、ぜひぜひ。またやってほしいですね、なんか特番でも。
そうですよね。
さあ、そんなんじゃない。
じゃない。
じゃなくて、
たけしは出てない。
ブルーピリオド。ブルーピリオド、行ってみましょう。
はい。
ということで、こちらの作品はですね、2017年からですね、月刊アフタヌーンで、連載されております。
はいはいはい。
山口翼さんの原作、漫画原作ですね、ブルーピリオド、うん。それを実写化ということで、僕ですね、あの、ブルーピリオド、映画見る前にですね、あの、原作を読んでて、
うん、
別にこれが決まったから読んだわけじゃなくて、ちょっと前にね、この何ヶ月か前にやっと見出したんですよ。
あ、何ヶ月か前なの？
そうそうそう。読み出したきっかけはね、たまたま図書館行って、なんかブルーピリオドってなんかラジオで CM やってんな、みたいな。やって、見たら、
うん、
おむっちゃ面白いやん、これ。
もう図書館に置いてあるレベルなんですね。
いや、なんか図書館って漫画置いてるとこあるじゃないですか。
あ、います、
多分そこがたまたま置いてあったところで、一個見た。これ面白すぎんじゃん、と思って。何か言うと、まあ検索の感想をちょろっと言う、最初言うと、
はいはいはいはい、
やっぱり東京芸術大学を目指す男の子の話なんだけど、はい、まあ美術部に入ってね。で、やっぱり、この創作とは何かとか、創作上で起こる悩みとかに、やっぱりね、とか、あと、こうやってやった方がいいよとか、技術とか、心の持ちようとか、どうやって表現するかとかを結構細かく書いてくれたり、それに向かって悩むところがね、やっぱりね、ぐーっとくるんですよ、やっぱり。
ね、矢野さんも言うても、まあ、コントって全く別のジャンルですけど、ねえ、テクニックとか、
まあ、
人に知られるにはどうしたらいいか
と
か。
まあ、そうね。で、僕もお笑いやってますけど、まあ、コントとか書かせてもらってますけど、やっぱりね、創作やってる人はね、ブルーピリオドで言うとね、うわーってくる。
これは本当によく聞きますね。
あ、本当に。
いや、音楽やってる人もそうだし、作家、普通の小説とかやってる人もそうだし、そう、みんながみんな、ぶち当たるところ、だから、創作って、まあいろんな種類あるじゃないですか。ああもうやっぱ共通してるんですよね。
まあそうですね、
うん。
で、そこがやっぱね、グッとくるし、あ、こういう悩みあるとか、あ、こうやってやればいいんだと思いながら、見て、
うん、
やっぱりね、これ読んだ後やっぱりね、よし、じゃあネタ作ろうとか思っちゃう。
まあいいじゃないですか。
それぐらい僕、そこがやっぱブルーピリオドすごく好きで、
今回
ですね、
はいはいはい、
実写化ということで、見に来ました。
はい、
まず結論的な感想言いましょうか。
はい。
めちゃくちゃ良かったです。
あー、なるほどね。これも方々から評価。
あ、本当に
しますね。
今年見た中でも結構僕トップクラスになりますよ。それぐらいがいいぐらい大傑作だったと思いますね。まずですね、ちょっと二部制に分かれて、もう褒めたいところいっぱいあるんですよ。
あ、はいはい。
もう下手したらね、めちゃくちゃ時間かかる。
はいはいは
い。いや、これ短くまだない。
はい。
ちょっと二部制にやります。
はいはいはい。
あ、まずは、一部は、ちょっと映像の演出とか、
うん、
音楽とか、そういった表面的な話をいただいてますね。はい、まずですね、今回の映像とかがね、すごくかっこいいんですよね。
うん、
なんかめちゃめちゃ、
絵の構図とか綺麗だし、なんかすげえかっこいい感じがあるんですよ。うん、で、なんかね、僕、原作の雰囲気って、僕が見た感じですよ。これ、人によって受け止め方違うと思うけど、なんかちょっと爽やかな感じがするんですよ。うんうん、ちょっと柔らかい優しさ、はいはい。
そうですね。
で、今回実写化がね、かっこいいんですよ。それにプラスしてかっこいい。で、俺ね、最初にね、原作読んで、うん、主人公が、矢口八虎くんっていう子なんですね。うん、で、あ、前田ゴードンさんがやりますって見たときに、はい、あ、前田ゴードンさん、ちょっと、ごつくねえかと思ったんですよ。
あ、確かにね。
で、なんか、前田ゴードンさんって、優しい、
はい。
なんだけど、重厚感のある優しさ。
はい。
ドスッとして。
厚みがありますよね。
そうそうそう。厚み。で、これに対してね、原作、僕、ヤトラは、ちょっと軽い感じがするんですよ。
やさ男って感じ
ですね。そうそうそう。うん、あれ、ちょっと違くねえかとは思ったけど、うん、見ると、前田ゴールドさんは、その、やっぱ重厚感を今回活かしてるんですよね。その、なんかかっこいいんですよ。で、でも優しさは共通してますよ。で、俺そこの演出で今回映像見たら、かっこいいって言ったじゃないですか。そのかっこよさが、なんか前田ゴールドさんにすごく合ってたなと思ってて。だからこれを爽やかな演出にされると、前田ゴードンさんがちょっと浮いちゃう可能性もあるかなと思って。で、これは僕の推測だけど、なんか、前田ゴードンさんの力を引き出すために、演出が合わせたような感じがするんですよね。
おー、
わかります？
なるほどね。
うん、なんかそんな感じがした。これは僕の推測ですけど、でも、映画なりに、漫画だったら爽やかな感じが、今回かっこいいなってるんですよね。でも今日、本質は共通してるとかすごく
いい
んですよ。でも、そこに去っていったのが、僕は映画なりのアレンジとしてすっごく良かったし、やっぱテンション上がったし、見てて僕すっごい面白かったです。これがまず1点目と、あとはね、音楽が良かったですね。
音楽ですか？
はい。もちろん主題歌の、ワークスが歌えるノイズもすごく良かったんだけど、
はい、
劇中歌がすごく良かったんですよ。なんか、主人公が心が奮い立った時にバッと流れるとか、あとオープニングから音楽が流れる、そこもね、すごくかっこいいんですよ、つかみとして。
はいはいはい。
これ誰がやってんだろうと思ったら、あ、この人かと思ったのが、小島祐希さんっていう音楽プロデューサーで、ヤックルさんって言われる方で、この方ね、音楽プロデューサーもやりながらソロユニットもやってる方で、有名なところでも藤井風さんの、プロデューサー。で、名前変わっちゃったんで、今、エイトジャム。
前、はいはいはい。
ヤックルさんのことを、エイトジャムで知ってて、あ、この人、藤井風のプロデューサーですごい実力あるプロデューサーと思って、で、今回、あと映画見終わったと、これ誰が劇中歌やってんだろうと、パッと見たら、ヤックルさんやってて、この夫人すげーと思いました。いいわと思ったし、で今回スタッフ陣やっぱいいんですよね。吉田玲子さん脚本やってるし、
あーすげえな。
なんかもういやもう面白いじゃんこれ。
もう座組で優勝決まったじゃないですか。
決まってるんですけど。だからそこも良かったし、あともちろんこれも言わずもがな出演者全員良かった。
はいはいはい。
マジで原作のもうわーって感じ。
うん、
だからそっくり見た目がそっくりのもあるんだけど、
うん、
本当にやっぱ映画なりの。なんか良かったんですよ。
へ
ぇー。で、やっぱ、うわぁ、高橋ゆみやさんっていう、あゆかわゆうじっていう、女装してる男の子なんだけど、あゆかわじゃんみたいな、ゆうじじゃんみたいなのがあったし、出演者ものすごく良かったですね。さあ、こっからはですね、内容を含めながら、
はい、
言っていきます。今回ちょっと3部制に分かれてたような感じがするんですよね。で、僕が勝手に、まず一部が、なんか、まず、美術も何もやったことない、主人公、矢口八虎が、絵に目覚めるまでを丁寧に描いてるんですよ、結構。なんかね、そこがね、やっぱ、グッとくるところがあって、矢口八虎ってどういう人かというと、まあ、高校生なんだけど、結構ね、タバコ吸ったり、朝帰りとかもする、
やんちゃ系なんですね。
やんちゃ系。でも、やんちゃ系なんだけど、優しいんですよ。なんかそういう子いません？
うん。
なんか誰かを殴ったりとかじゃなくて、でも、矢口八虎は、夜遊びするのが好きとかじゃなくて、なんか、人に合わせるんですよ、友達に。
あー、なるほど。
で、やりたいこともないから、とりあえずみんなに合わせようっていう。で、自分はそれにコンプレックス感じですよ。なんでも、 常識に聞きたいけど、人に合わせるのうまいよねっていう。で、なんか生きてる実感がないな。いや、楽しいのは楽しいんだけど。なるほど。で、その子が、絵に目覚めるわけで、はい、その瞬間がね、やっと、あ、俺もやりたいことを見つけたっていう存在意義ができた時の心振るったのがあって、それがどういったきっかけかというと、はい、美術の授業でね、あの、矢口八虎は選択授業なんでしょうね。だから勉強しなくていいから美術を選んでるみたいな。
なるほど。
で、そこでテーマとして、はい、好きな風景を描いてきなさいっていうのがあって、
はい、
で、八虎は、何を描くかというと、朝帰りした後の渋谷の朝の風景が俺は好きだと思って、それを描くわけよ。
ほうほうほうほう。
したら、みんなに褒められるわけよ。うん、ヤトラってこんな友達とかがね、ヤトラにあの渋谷の風景こうやって見えたんだっていう、そのね、褒め方がね、ものすごく自然なんですよ。で、それを聞いたヤトラはどうなるかというと、あ、なんか泣きそうなんですよ。で、それをこらえるシーンがね、めちゃくちゃこの一連のやりとりが、ものすごくね、リアルなんですよ。なんかね、ド派手に感動させようとかじゃないのよ。
なるほどね。
そこはね、めちゃくちゃグッとして、俺も泣いたんですよ。なんか、主人公と同時に。
はい。
で、それと同時に、はい、でも、好きなことやったとしても、美術でやったとしても、ヤトラってちょっと常識人っていうか、はい、決められたルールを守る人だから、なんも、役に立たなくないですかって。で、美術なんて役に立たないでしょっていうことを、
はい、
でも自分は絵好きかもってなってる時に、うん、でも将来役に立たないよなってなってる。
うん、
その時に誰が背中を押したというと、美術の先生が役を演じた薬師丸ひろ子さん、佐伯先生っていう人が、はい、その人が、ま、ヤトラが言うんですよ。いや、そんな好きなことをやって、お金にならないじゃないですか、とか、うん、いや、将来そんなんでダメでしょって言うけど、薬師丸ひろ子さんは何を言うかというと、
はい、
好きなことをお金になるとか、そういうこと関係なくて、好きなことを、にウェイトを置きて、ウェイトを置いて生きていくことって当たり前でしょっていうことを言うんですよ。その一言で奮い立つんですよ。あ、当たり前だよな。じゃあ俺やろうって、こっからね、音楽がバーンって流れてる。そこの感動するんですよ。好きっていう気持ちが創作の原点。
うん、
そこに向けて人間好きなことをやることの大切さをここでバーンって見せるのが第一部ね。
うん、
で、第二部は何かっていうこと、
はい、
好きなことをやって、そこへの葛藤とかね、
どう
好きなことやってたらずっと楽しいわけではないよね、
はい、
で、これね、なんかここ結構、あーってなるけど、美術やってると好きなことをやって、それを表現しました。
はい。
そこが素晴らしいことじゃないですか。
はい、そうですね。
でも、それって世間では評価されるわけですよ。
はい、
そうですね。ここがね、めちゃくちゃ辛いところで、創作やってる人はね、一番辛いところは、例えば、好きなもの、風景を描いてくださいって言ったら、いろんな目線あるわけじゃないですか。で、俺はこれが好きなんだって思って、よし、いい絵ができた!パッて出した時に、評価されない時があるんですよ。
はい。
その時のね、うわーって
本人はよしこれでいけるって思ったのに周りから
こんなのが好きだと思ってんの、なんかこれがね人格否定みたいな感じなんですかね。決してそうじゃないんだけど、ものすごく傷つくんですよ。うん、でヤトラもそこに悩むわけよね、評価されることに。
はい、
そしたらこいつちょっとね、自分の好きなものって書いてちょっと人に合わせる癖があるって言って
た。はいはいはい。
だからこそ途中でね、丸の円じゃなくて人との円とかを、円がテーマだった時に、何を書いてきたかというと、糸を書くわけですよ。
うん、
そしたらその時の先生が、予備校の先生が、はい、江口のり子さんの先生が、ヤトラさ、これ当たり前すぎるよって言うんですよ。
うん、
それちょっとね、やっぱわかるんですよ。
うん、
自分の好きなものって、いろいろ連想するじゃないですか。で、なんか、これだと思うんだけど、これって人に伝わりづらいなと思う時に、みんなに合わせる、ことってあるんですよ、これ、お笑いやってると。
わかりますよ。お気に入った表現
とか、ね。そうそうだね。この笑い、俺自分、細かすぎて、
はい、
面白い、これ出したいんだけど、伝わらないだろうなって思う時あるんですよ。そうしたら、例えばベタなことをやったりとか、はい、うわ、ここのつらみ。で、かといって、細かいことを、これがいいと思って出したのが、いや、わかんないってなる場合があるから、ここめちゃくちゃ難しいんですよ。
わかんなかったらそもそもの意味がない。
そうね。そこで、好きなもん出したら評価されない。で、好きなもん出して評価される場合もあるけど、されないっていう。
はいはいはい。
それでも何 くかというと、それでもどうやってやるかというと、これをどう突破するかというと、自分なりに方程式を見つけないといけないんですよ。で、この自分なりに方程式を見つける、イコール自分を見つめる。これね、これ結構僕思うのが、自分のことを見つめてやることって、
はいはい、
めちゃくちゃ難しいんですよね。
はい、そうです
ね。簡単なようで。だからこそ僕はちょっと思うのは、SNS で他人をバーって批判したりとか、
はいはいはい、
コメント欄に書くことって、楽なんですよ、ぶっちゃけ。
うん、
自分のこと見つめなくていいから。
うん、
で、みんな、無意識に自分のことを見つめることって大変っていうことを分かってるんですよ、絶対。そこの辛さだね。で、自分を見つめて一番嫌なことって何も見つからない時だよ。
そうですね。
で、見つかるんだよ、絶対っていう。ここの葛藤を2部で描いて、で、第3部はそれの集大成ね。さあ、どうなるかっていう。で、この第3部がね、いろんなものが、やっぱりね、味方してくれるわけですよ。で、過去に書いたいい作品だけじゃなくて、打作も大切だよっていうことを、ちょっとね、絵で見せてくれるんですよ。その映像で。
あ、はいはいはいはいはい。
言葉じゃなくて、あ、僕そこがね、素晴らしくてよかったなと思いますね。さあ、これが元の内容で、ブルービデオのものすごく感動しました。めちゃくちゃ感動した。なので、あと、やっぱブルービデオの見て思ったのは、やっぱ好きなことを通してやることが、やっぱそういう悩みもいっぱいあるんだけど、やっぱ素敵だなと思うのが、これ主人公がね、絵を通して、あ、母親の苦労とかを知ったとか、
うん、
なんか、僕だったら笑いを通して出会った人もいるし、
あ、はいはい、
社会を 見えたりとか、うん、あ、こういう風にやるのねとか見えたりとか、やっぱ好きなことパッてまっすぐ言ってたら努力もするし、なんか楽しいし、かといって学ぶこともいっぱいあるし、やっぱ好きなことってやっぱ、その、佐伯先生って薬師丸ひろ子さん言ったように、好きなことにウェイトを置いて当たり前でしょっていう言葉がすごく今の人たちの、なんていうの、生きていくために楽になるような感じがするし、まあそこに向けてやって夢が変わることもあるしね、それはいいことなんだけど、それを全力で、なんかかっこよく、しかも大げさじゃない感じで見せてくれたブルーピリオド、本当に素晴らしかったです。もっともっといろんな人に見てほしいなと思います。今月の矢野の活動報告でした。
一つ目は私、滝沢でございますが、
はい、
新米記者トロッコ、私がやらなきゃ誰がやるです。
かりんちゃん。
はい、そうです。
はい、
藤吉かりんさんですね。かりんさん、
はい、あ、主人公のね。
はいはい。食べてます。はい、ということです。はい、山本さんは見られました。
あ、僕も見ました。
はい、ですよね。
はい。
まあ、かりんさんが出てました。
あ、僕、桜坂が好きで、もうずっとライブとか見に行ってまして。
はい。
だから、あ、で、あと、この、作品の監督のね、小林圭一さんのも好きなんで、いや、これはぜひ楽しみです。
じゃあ、ちょっと後で軽く、
あ、はい、
感想
ですね、時間があれば。
はい。ではでも、私、まず、冒頭に、感想を言う冒頭にですね、
はい、
一言コメント。
一言コメント、はい、
この映画を一言で言うと、
はい、
青春学園ものでありながら、
はい、
実は社会派的なことも描いてる作品だよ、っていう作品でございます。
まさにそれでしたね。
はい。
はい、
まあ、意外と青春、ものでありながらその相反するものと合体させているのは面白かったなと思いますね。
はいはい、
まあ概要について話していきます。うん、この映画はですね、日大芸術学部映画学科に在籍されていた宮川翔太郎さんという方が授業の課題で書いた企画書が元になってできた作品だというところですね。
あ、そうなの。
そうなんです。
企画書、学校の企画書から。
そうですそうです。
面白い。
プロデューサーの中の一人の方が、うん、その日大の、
あー、
なんか先生やられてて、
うん、で、それ見て、
で、それ見て、あ、これ面白そうだなと。なんか背景はね、高3の時にそのアメフトのタックル問題あったじゃないですか。
はいはい。
とか、あと母校がその、まあ母校っていうことは日大です、ね。まあね、日系
が
ね。
まだ分かんないですよ。
いやいや、しょうがないですか。まあ不祥事の連続あったじゃないですか。はい、まあね、日大問題があったじゃないですか。っていうことから、その企画書のその課題が来て、まあじゃあ書いてみようかなっていうのは創作の初めての初め。
そう言われればまさに同じようなところですよね。
ねえねえねえねえ、うん、 まああの、うん、日大のね、あの、ワイドショーとかでたくさんやってましたけど、あの、オサですよね。あのオサとを思い浮かべてみると、あー、なるほどなっていうのが、まあこれについては後々また話します。
はい。
はい。で、あの、まあ子供が大人に対抗する、っていうところを、なんか成し遂げようっていうところの熱量とかを詰め込んだ企画書だったんで、じゃあプロデューサーさんが、じゃあこれやってみようかというところで、うん、で、監督募集したところ、小林圭一さんが、あ、やりますよって、あ、これ面白そうですね、やりますって言って、やったらしいですね。うん、はい。まあ小林圭一監督、うん、はい、もう皆さんご存知ですよね、きっと。はい、殺さない彼と死なない彼女、うん、2019年ですね。
ああ。
もう2019ですよ。
2019か。
もう5年近く前ですよ。小1だった子、小5だよ。
すごいな
はい。あとはですね、2022年、うん、恋は光ですね。はい、これも良かったですね、うん。これ2年前だよ。
2年前か。
去年の話じゃないからね。はい。はい、ちなみに恋は光の方はですね、この映画、感想部です。もう7月号で私が話しまして、はい、あとあの、矢野さんがですね、うん、どうしても語りたいという、はいはい、妨害というところで、
はい、
18分ほど、
そうだ、やってた。
話しておりますので、もしよろしければ、あの、うん、恋は光の、その、2022年7月号及びか妨害の方もお聞きいただければなと思います、はい。はい、それで主演はですね、これも結構ネットで話題になりましたね。うん、桜坂46の藤吉佳林さんですね。はい、まぁ、あ、今回が初主演。
あ、そう
ですね。ですね。まぁ、あ、そういう意味でとも注目度が高かったっていうところで。はいはい、まぁ、あ、いろいろと、ネタとかニュースになりそうな、うん、ところはありますよね。はい、監督は小林さんとか、佳林ちゃんが主役とかっていうところでも、まぁ、あ、話題になったと。うん、で、まぁ、あらすじ、ざっくり言いますと、所ゆいちゃんというのが主人公ですね。
はい、
で、これあの、藤吉佳林さんがやられてて、で、憧れの作家というのが緑町このあさんという方がいらっしゃって、この、方が在籍する私立高校に入学して、文芸部に入部しようとしたんですけど、ちょっとトラブルがあって入部できずと、うん、だったんですけど、その文芸部の部長、西本寺さん、うん、これはあの、リンクマちゃんですね、熊田リンカさん、よろしいですかね、リンクマさんが、この正体不明の作家、その、緑町木の葉というのを見つけ出せばと、
うん、
ちょっと裏口じゃないけど、
うん、
これ入部 OK よっていうのを出したことで、うん、まあちょっと探偵業みたいな形で、そういうのを始めたところがゆいちゃんなんですね。うん、で、あの、木の葉というのが、新聞部にインタビューをしたことがある、されたことがあるっていうことから、うん、その新聞部にちょっと潜入すれば、
うん、
これ、掴めるじゃないですか、
正体がね。
そう、うん、っていうところから新聞部に入部するというところで、うん、新米記者トロッコスタートという お話なんですよ。
はいは
い、では、ね、感想を言っていきます。
うん、
はい、見終わって最初に思った感想ですね。うん、林圭一監督は青春映画撮らしたら、マジで右に出るもんじゃないなと思いました。もうね、青春映画として100点
本当ドストレートでしたね。
はい。はい、100点おめでとうございます。当たり前ですよねって。もうそういう、もう、まあ学園物がね、最初の方の、まあ前半戦といえばいいんでしょうかね、のメインなんですけども、そのクオリティが高い高い。ね、あの、特に学園物の特徴として、キャラ立ちっていうのが僕はめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、キャラ立ってましたね。
そうね、対象2人。新聞部の3人とかね。
もうそうですし、まあ、主役だってトロッコちゃんことね、うん、所優演じてる、かりんちゃん、うん、この方もまずね、なんかキャラ立ってましたからね。
ひょうひょう、なんかぼーっとしときながら、でも、はい、なんか、うちに秘めてるものあるとかね。
僕、その、桜坂の番組とか見てないんですけれども、かりんちゃんってのが全然わかんないんですよ。
はい、
あの、どんな感じ、あんな感じ。
あんな感じです。
あんな感じはほら。あ、そうなんだ、ね。
ちょっとおとなしめで。
あ、そうなのね。あ、じゃあ、ファン的には、あんまり、あの、違和感はなかった。
あんまり違和感ない。
あ、そうなんだ、ね。はい、あ、だから見てるこっちの方もそんな違和感がなかったのか。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます、
はい。
そうそうそう。この子もね、主人公の子も、キャラだった。私はね、そのカリンちゃん見た時にすごいなんか、あ、主演として生えてるなと思って、ね。
あ、なんか、おとなしいけど、なんか、気になっちゃいますよね。
あと、眼力の
強さ、ね。あ、なるほど、ね。それはありますね。
うん。あと、顔立ちが、ちょっと最近珍しい和顔って感じです
か、ね、あ、まあまあ、そうですね。
うん、結構、若い子さ、洋顔みたいな感じですけど、和の顔っていうのが、
もまた一つ、あの、他の、うん、出演者と違った顔立ちで、
はいはい、
うん、これも良かったなと思いますね。で、まぁ、他にはですね、新聞部の杉原先輩ね、うん、出ました。高石あかりさんです。
いや、なんかね、良かったっすよね。
はい。
めちゃくちゃ、なんか、まぁ、かりんちゃんの対照的なキャラって、はいはい、なんかすごい良かったっすね。
高石あかりさん、ほんと、マジベイビー割る9ではあれ何年前 ?3 年前ぐらいに私見たんですけど。
あ、今年もやるんですよ。
あ、やりますけどね。9月の下旬にやります
けど、うん。ドラマもやるみたいな。
はい。
なんか、ああいう活発な女子高生に見えますよね。うん、年は多分、もうちょっと多いですね、確かに。
ですね、これ調べました。うん、かりんちゃんの一つ下です。
あ、一つ下なんだ。あ、そう。
はい。
あ、失礼しました。
そうなんですよ。これ、僕、びっくりしたでしょ。高石さんは2001年なんですけど、あ、2002年か。で、藤吉さんは2001年なんですよ。
あ、
はい、で、もう一人、西園寺お姉様ですね、演じてます、リンクバちゃん。ちなみにリンクバちゃんは2001年の早生まれなんで、学年からしたらリンクマ、カリン、高石あかりです。
一番下なんだ。
そうなんです。高石あかりさんが一番下です。はい。っていう順番ですよ。これね、びっくりしました。ただまあほぼ同世代で、うん。まあこのリンクマちゃんも良かったですね。
良かったですね。なんか本当にね、憧れの、
そうそうそう。
清楚な先輩感があって。
そう。また、デフォルメ感がエグかったですね。まあ本人はね、お嬢様じゃきっとないでしょうから、うん、なんですけど、お嬢様ってこんなんだよねっていうのを、過剰にやってましたよね。
西園寺建設
でしょ。そうです、そうです。西園寺建設のご令嬢なんで、
なんか、いいですよね。
そのね、ちょっとデフォルメされた感じが、すごくよく、ある意味良かったですね、うん。本当に。うん、逸脱してて。僕は好きでしたね。はい。まああといろいろね、役者さんもいらっしゃるんですけれども、なんでね、こんな、キャラ立ちしてるんですけれども、この、ちゃんとまとまってるのかなと思ったらですね、プロデューサーさんがですね、アルプススタンドの端の方のプロデューサーさんでした。
そうそう
そう。そう、久保田さん、久保さんという方なんですけど、そう、だからかと。なんかテイストね、ちょっと匂いは似てます
ね。
そうね、うん。そうそうそう。そういうところもあって、ああ、いいなと。だから、この最初の、まあ50分ぐらいって言えばいいんでしょうかね、ぐらいで、その、いろいろと、学園わちゃわちゃものみたいなね、うん、感じで、そこはすごく面白かった。そこだけでも結構引き付けられるのがあったな、っていうので、そこでも結構満足感高かったんですけれども、この映画ですね、実は後半はまたちょっと違った、経路でございまして、うん、完全懲悪者のお話になるんですね。
あ、そうですよね。
そうなんですよ。ちょっと水戸黄門みたいな話になってくるんですよね。
やっと黒幕にたどり着いた、からのお話ってこと
ですね。そうそうそう、なるんですよね。で、まぁ、どんな内容かというとですね、まぁ、教師たちの不祥事ですね、まぁ、セクハラ問題とかもろもろあって、そういうのをまぁ、新聞部が、まぁ、まぁ、
突き止め
ですね、そうそう、スキャンダルとして扱ったんですけれども、まぁ、それを、これを思わなかった、まぁ、理事長、これは高島正宏さん、がやられていて、まぁ、この人はですね、まぁ、理不尽な圧力をかけてくという、で、新聞部がちょっと窮地に立たされるというお話なんですけど、まあこの高島さんが、うん、もう、ベストオブ悪役ですよね。
なんか、なんだろうな。なんか、リアルな悪役じゃないんですよね。なんか、でもこの作品のテイストにすごく合ってるんですよね。
はいはいはい。
なんか、気軽に見れる悪役。
はいはい、
あれをリアルにやっちゃうと、本当に生々しくなっちゃうじゃないですか。
うん、
だから、今回は、違うよっていうね。あれ面白かったですけど、
だって牛乳を飲み干すんですもん。キャラ濃いって
。でもあと楽しかったんだろうなって感じ。
もうね、羽伸ばしてやってたんだろうな
って。あの人ね、バラエティーをボケまくり
そうです。
好きなんだ。
もうやっぱ半沢直樹ばりが
そうですよね。いやもう好きなんだろうな、こういう演技で。
高島さんは半沢直樹出なかったんだろうなって、ちょっとね、これでちょっと消化したかなって思うぐらいのデフォルメの悪役。
よかったですよね。なんかそれが無理してない感じもいいですよね。
そうそう。逆にこんなにデフォルメしてるからこそ、完全懲悪ってお話が、
はい、
そうそう、わかりやすくなりますよね。うん。で、なんだけど、この、沼原が権力使って新聞を潰す行動っていうのは、うん、実は実社会でも、まあ新聞社とかね、まあジャーナリストとかそういう人たちがやられてることでもあるじゃないですか。
あ、フィクションやってほしいけどね。
まあけど、事実ね、いろいろもう問題として出てるじゃないですか、
うん、
報道で。はい。なんで、これうまいなと思ったのは、青春学園ものっていうと、 学校という限られた世界での話作りになっちゃうんで、どうしてもちょっと不自由さはあると思うんですけど、そこを逆手にとって、学校という限られた世界を、じゃあ現実の世界を縮小しましたっていうところとして描いてるのが僕はうまいなと思いましたね。うん、
まあそこがミソな作品だったような気がします
ね。最初に普通の学園ものみたいなのを見せつつ、そこからそういう風にシフトしていくのはすごくいいなと思いましたね。そのつなぎ方、前半と後半のつなぎ方も違和感がなくていいですね。
あ、なんかスーってきましたね。
そうそう、スーっとその、
うん、
変わってったっていうのがまさにその小林監督の腕がもう光ったところじゃないかなと僕思いますね。まああとは、大野大輔さんっていう脚本家の方ですね。
あ、今回小林さんじゃないんですよね。
そうです、そうです。この方調べたところですね、幕が降りたら会いましょう。
あ、
はい。
はいはい、あれ、まず、俺やったよ。
はい、そうです。2022年1月号でですね、矢野さんが評価、感想を言ってますけど、
あ、俺気づかなかった。
はい。
気づかなかったんですよ。テイスト全然違いますね。
はい。まあ前はね、前田監督との共同脚本だったんですけれども、
それでも全然、違いますね。
前は共同で、まあ今回は一人というところだったんですけど、まあ非常にまあさっきから言ってる通り、脚本いいですね。
うん。
うん。難しすぎない。そして、っていうところは非常に人を引きつけるんじゃないのかなと思いましたね。うん。はい、ではですね、まとめますと、青春学園ものだけど、現実の社会で行われているその行動に対する圧力とかね、まあそれに屈しないことってのは、まあ何を意味するのかっていうところが、実は最後、うん、まあ、
ラスト演説ね。
はい、わかるんですね。あの演説も非常に
良かったですね。
はい。かりんちゃんが演じてましたけど、その演説をするんですけれども、やっぱり言葉の力と、あと身体の力ですね。身体でも訴えてるっていうところが出てて非常に良かったなと私は思いますね。はい。なので、非常にですね、けどそれを積極臭やってない、
うん。
非常にライトな感じで描いてるという点が、この作品において一番私は素晴らしいかなと思いました。
はい。
はい。で、まぁ、ちょっとね、個人的に残念なところを一つ挙げさせていただきますと、まぁ、話にひねりがなさすぎ
た。まぁ、そうですね。
ちょっと話にひねりがなさすぎちゃったんで、じゃあ、憧れのね、作家さん、緑町木の葉、
うん、
ってのは誰かなって言った時に、まぁ、こいつだろうなっていうか、一発でわかりますよね。
はい。
わかるし、その完全懲悪者の最後、文芸大会があるんですよね、うん。文芸コンクールの発表会があるんですけど、そこで何がどう起きるかっていうのは、もう予測はつくんですよね。なんですけれども、そこね、なんかちょっとあればなーっていうところは、ね、たくさんあったんですけど、まあまあ、あくまでも非常にライトに描くっていうことをやってるので、映画をあまり見ない方とか、
うん、
あとは10代の若い方向けにこう作られた作品じゃないのかなと。
うん、
がゆえにその上映時間がですね、なんと98分というですね、めちゃくちゃ短いです。
うん、
はい。ここ最近の映画だと100分切るのめちゃくちゃ、
うん、
短い方ですね、うん。なんですけど、まあまあ内容はあって、
うん、
これは本当すごいなと思いますね。と思いました。なので、まあそういったそのライト層とか10代の方向けに本当におすすめできる映画だなと思いました。
うん。
うん、なので、そういう方々にぜひぜひ見ていただければなと思いますね。うん、もちろん、いいんですよ。藤吉かりんさんファン、
うん、
ね、高橋あかりさんファン、
うん、
リングマちゃんファン、2回でも3回でも見に行ってください。
あ、そうですね。
はい、ポストカードもらえますよ。
はい。
はい。あ、矢野さんね、すいません、先ほどそう聞くっていう話ですけど、どうでしょう、矢野さん見て。
本当にドストレートな青春ものだったなって感じがするんですよね。
はい、
で、ベタ。話を出たらしい。だから、俺、これ見終わった後に思ったのは、だから、これ映画上映、もっとファミリー層に見てほしいなと思った。
ああ。
だから子供は子供で楽しめるんですよ。学園もので。
うん、
で、デフォルメされた、
うん。
で、大人見ると、これ実は社会のね、縮図だよってなるのが、大人も楽しめて。で、子供は子供で、なんか、わあ、校長先生悪いぞとか、それ、なんかこれもっと上映感を増やして、ね、なんかご家族で見ましょうっていう回があっても全然楽しめる、ちょうどいい作品だなと思
いました。そうそう、ちょうどいいですね。
うん、本当にちょうどいいですよね。
うん、
その、高島さんのデフォルメの仕方とか、ほんと家族向けの映画だと僕は思ってて、やっぱ子供たち、だから夏休み見てよかったなって俺は
思
って
る。
でもね、なんか、
ちょっとミニシアター系が多かったんですかね、これ、上映会社
で。そうですね。
そこってなかなかね、子供さん来れないじゃん。
そうですね。
来てもいいんだけど、うん、なかなかもっとシネコンとかにかけたら面白いのなと思いましたね。それがドストレートな意見ですね。本当にベタだったなっていう感じ。で、それが爽やかで良かったし、あと先ほど青春撮らせたらすごいって言ったじゃないですか。
小林さんとかね。
で、最後にね、みんなで終わった後に水遊びみたいにやってた。
あ、はいはいはい。
あそこで俺なんかね、おじさんだからじんと来ちゃうんですよね。なんか良かったじゃないですか、あー俺もうこういう青春年だなみたいな。
あとかりんちゃんが、この川沿いをダッシュするとか、
最高じゃないですか。
あれね、すごい。
やっぱ、あれ好き。あれね、もう年取ったらさ、ああいうこともうないんだなって思ったら、なんか、ちょっと切なくもなるんですよね。
そう、川沿いね、下手にダッシュしたら肉離れしちゃう。
そう。
かりんちゃんね、まだ現役なんで、
はい。そういうのありましたね。結構、なんか夏休み見て、心現れましたね。
はい。わかりました。はい、ではですね、まだ見てない方はですね、まあそういう意味でも、ちょうどいい映画なんで見ていただければなと思います。以上が、私の感想でございました。10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを最後の目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、ということでまずは先行後攻の口じゃんけんいきたいと思います。はい、最初はグーじゃんけんチョキ、あいこれパー、あいこれグー、はい、勝ちました、滝沢です。今回の対象期間でですね、8月30日から9月21日までです。
はい。
皆さんの一言コメントもあるので、よろしくお願いします。
はい。
一枠目、アシッと。
やばい雨。
二枠目、愛に乱暴。
江口のりこさん。
三つ目、ナミビアの砂漠。
河合優美さん。
四つ目、エイリアン、ロムルス。
ドントブリーズの監督です。
五つ目、スオミの話をしよう。
三谷幸喜。
六つ目、僕のお日様。
池松くん、今ドラマ見てます。
7つ目、アビゲイル。
ほら
!8 つ目、ヒットマン。
トップガンマーヴィリックで嫌なやつだったやつ。
9つ目、あの人が消えた。
こちら、高橋文也さんでもさ、ブルーピリオドの。
そして、10個目、僕が生きている2つの世界。
久々ですね、大みぽ監督。
はい、以上です。ありがとうございます。はい、そうだった。マーベリックで嫌なやつって。
でも最終的にはね、仲良く
は。最終的には仲良くなっ
ちゃう。なんか顔特徴ありますよね。うん、だから、あー、この人あれじゃん、みたいな。なんか、予告見た時に、うわー、みたいな。うん、
はい。池松くん今なんか出て
る
んですか？
あのね、海の始まりって目黒くんが出てる。
月9。
あー。もう、スノくんっていう役やってるんですけど、もう、かわいそうで。海を始めすっごい面白いですよ。サイレントとかのチームなんで。
あー、だからか、なんか映像がサイレントっぽいなと思ったんですよ。
で、月くんにね、池松くん出るってなかなか。
あ、確かに。池松くんってほんと最
高。たまにテレ東とか、
テレ東はそう。
特殊なのに結構出るけど、でも月くでずっとレギュラーは、うわって感じ。
へぇー、そうなんだ。わかりました。はい、ということで、それではですね。
滝沢さんからか。
はい、私からです。はい、行きまーす。滝沢の一つ目。
はい。
僕が生きてる二つの世界。
はい。
はい。
大美保監督、
9年ぶり。9年ぶりですよ。
君はいい子がすごい良かった。
そうですよ。長かったー。大美保監督、ほんと長かったよ。
長いですね。もっと見たいですけどね。
そうですね。いや、だから一つ作るのって本当に、ねえ、
まあ企画書通んないとか、
うん、
まあ人それぞれだからね。
あと、他の仕事やってるケースもありますから、ドラマ撮ったりとか、CM ディレクターとか、そういう、映画オンリーじゃなかったりするじゃないですか。
うん、
まあぶっちゃけね、ちょっといろいろと、もう皆さんご存知だと思うんですけど、映画監督一本だけでね、生計立てられてる人ってなかなか
いないですよね。
ね、いないんで、ただミュージックビデオ撮ったりとか、CM 撮ったりとかね、うん、他のドラマとか、撮ったりとかして、で、それ含めて、生計立ててるっていうこともね、うん、いらっしゃるんで、
いやー、なんですけど、まあだからそこの海にいて光り輝くと君は以降が連チャンできたんで、14、15って。
だからね、そのペースで。
僕そこの海にいてが、もう皆さん、10年前っす
な。あ、長いけど、もうだいぶ、ね、
あれ10年前なのかと思って、引くいや、あの、そこの海にいて光り輝くめちゃくちゃ面白いんで、うん、おすすめです。はい、ということで、まずは大王監督の作品見たくて選びました。で、矢野さんの、第一希望は何でしょうか？
エイリアン・ロムルス。
エイリアンなんか、
僕はエイリアン好きで、はい、これすごい楽しいです。
あ、じゃあ、神戸の後とかも見たんです
よ。見ました、俺。見た。なんかね、僕、エイリアンの、ビジュアルが好きなんですよね。なんか知らないけど、かっこいいでもないし、なんか好きなんですよね、昔から。だからこれ、すごい楽しみだし、あと、まあ一応ね、あの、リドリー・スコットをプロデューサーとして、
うん、
で、あの、今回ドント・ブリーズの監督なんですよね。はい、ね、なのでなんか非常に、あの、ポスター絵とかすごいいいから、
うん、
だから非常に楽しみです、僕は。
はい、わかりました。じゃあ次、あの、二つ目いきたいと思います。うん、愛に乱暴です。
あー、これね。
これね、予告よく見るんですよ。
もしこれ当たると、江口のりこさん出てる作品、この映画感想では3ヶ月連
続。違う、これね、絶対江口さんが出過ぎなんですよ。
あ、今年なんかね、多いらしいですね、今回。5本ぐらいあった。だから、前月のお母さんと一緒、
あ、はい、
今月のブルービリオで出てたし、はい、もし当たったらね、
すごいですよね。いや、主役やれて、脇役も違和感なくやれるって、なかなか難しいですよね。
だから、前回のお母さんが一緒もすごい良かったし、ブルービリオのもね、原作と全くそっくり。で、今回もどうなんですかね、また。
そうですね、ちょっと、その、
前からすごいと思ってたけど、改めてこの2、3ヶ月で、江口さんすげーってなった
んですね。そうなんですよね。で、原作が吉田修一さんってあの、怒りとか悪人とかの、
そうそう、
はい、方なんで、はい、またこの悪人と怒りもね、私両方見てるんですけど、うん、とても素晴らしかったので、うん、まあじゃあ、愛に乱暴、どんな映画になってるか見たくて、はい、選びました。じゃあ矢野さんの第二希望は何でしょうか？
ナミビアの砂漠。
あ、
はい。あ、これね、非常に楽しみなんですよ。河合由美さんの。
はいはいはいはいはい。まあ、河合由美さんがね、もう今年はもう可愛い耳の年ですね。
そうね、もう世間的にもも
うバレた。
バレたって。
もう
バレた。映画界ではね、もう映画ファンはね、ずっとね。
あと、ドラマ好きにとっては NHK で去年何でしたっけ、あの、やられてたんですよね、河合さんが。
あ、でもあれ地上波じゃなかった。
あ、BS
今年地上波になった。
あ、BS の方でやったんですね、あれ。
で、今年地上波で何ヶ月前やっか
やってましたよね。
1、2ヶ月前やった
。河合由美さん。いいなぁと思って、もうしょうがないし、もうバレた。
CM もね、
そう、CM もめちゃくちゃここ数ヶ月見ますよね。うん、だからやっぱり、ねえ、不適切で大ブレイク。
そうそう、あれ大ヒット。
もうしょうがない、バレました。はい。はい、ということで、矢野さんの第2希望は、ナビミアの砂漠ですね。
はい。
はい、じゃあ滝沢の第3希望いきたいと思います。うん、あの人が消えた。
はいはい。
にします。
高橋よみやさん、
はい。
ブルービリオのね、めちゃくちゃ良かったんで、
はい。
なんか、今回、高橋よみやさんで、より好きになってきましたね。
そうです。
ブルービリオを見て。
あと、水野いたるさんという方ですか。この方がですね、あの、ブラッシュアップライフ。
ああ、もう、日テレの、
方らしいですね。
いろいろドラマやってる。
あ、そうそう。
で、この人の面白いです。
なので、ちょっとそういう意味でも、ちょっとあの人が消えた、みたいなと思って選びました。うん、はい、では矢野さんの、第3希望は何でしょうか？
僕のお日様。
あ、僕のお日様ですね。はいはい、はい。
池松くんですよね。池松くん出てたらなんか面白いって、
はい。あ、もうそうですね。池松壮介イコールも当たりです。まああの、もう激アツリーチがかかりました。
名前だけで。これ、予告、映画館行くと予告
見ます。
見ます。じゃあ、面白そう。で、今のね、ドラマもね、すごく、池松くんいいんですよ。はい。なので、見たいなと思いました。
はい、ありがとうございます。それでは、おさらいですね。一枠目、僕が生きてる二つの世界。
吉沢亮。
二枠目、エイリアン・ロムルス。
いや、面白そう。
三枠目、愛に乱暴。
劇団乾電池。
4枠目、ナミビアの砂漠。
予告もなんか独特でしたね。
5枠目、あの人が消えた。
ブルービリオドも良かったよ、マジで。
そして6枠目、僕のお日様。
スケート。
はい、そうですね。
劇団カンデッチですね。
はい、そこでね。江口さんがね、そうなんですね。
そうです、江口のり子さんって、そう、どんくらいの人知ってんのかな、劇団乾電池なんですよね。うん、そうなんですよ。
だったのか、
そうそうそうそう。まあ、今はまた別の。でもあ、けどもう現役のメンバーには一応乗っての、乗ってるのかな。対談はまだしてない感じだけど。はい。
まあ、そこから始めたみたいな感じ
ですね。そうそうそうそう。乾電池出身なんですよね。
はい。
はい。いいです。ぜひ乾電池情報は別にいりません。はい、ということで、滝沢のレールサイコロタイムいきますよ。
はい。
いきまーす。レッツサイコロタイム !5! あの人が消えた。
あー、いいじゃないですか。あ、2ヶ月連続ですね、高橋君。
はい、
今回は主役か。
はい、そうです。
いやー、本当に、マジで、ブルーピリオドでも、今結構いろんなドラマとか映画とか出てますからね。
はい、ということですね。はい、じゃあ矢野さん5が出たら振り直してございます。矢野さんのレッツレコールタイム !3! おー愛に乱暴
ということは3ヶ月連続。
あ、じゃあ江口のり子。
僕が言ってますね。
いいじゃないですか。江口のり子大好き芸人ですよ。
いや、3ヶ月連続僕が江口さんの作品を言ってる。
いいじゃないですか。阿佐ヶ谷ロフトでやってくださいよ。
あ、
江口のり子大好き芸人。
こんな偶然ある。
もういや、まあ、江口さんもね、まあめちゃくちゃ出てるんで、前も後ろも、ね、仕方ないっすよ。
この3ヶ月連続。
見ましょうよ。
はい、終わりました。
はい、ということで、エンディングでございます。
はい、今回聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、来月は？
はい、来月、はい、私たちが感想を言うのがですね、矢野さんが、
はい、
はい、8月30日、もうやってますね。
愛に乱暴。
はい。はい、で、私がですね、9月20日、金曜日公開、あの人が消えたでございます。
はい、ということで、今回は、来月も日本映画、日本ですけど、今回も日本映画。
二つでしたね、
あ、そうか、来月もか。
で、この放課後。
うん。僕二つとも見たけど、本当に夏休みちょうどいい映画っていうか、マジ夏って感じのいい映画で、どちらも爽やかだったし、
はい、
マジで前向きになれる。どの世代が見ても、前向きに背中を押してくれるような、そんな作品だったんで、僕は面白かったですね。ということで、来月も思います。来月はちょっとどうなるかまたわからないですけども、
はいはいはいはい、
どんな作品かわかんないけど、まあ、楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで来月もぜひよろしくお願いします。
ます
以上、月刊映画感想部、ポッドキャストでした。さよなら。